赤い靴、ハンス・クリスティアン・アンデルセン作、楠山正雄役。音訳、菅原智子。あるところに小さい女の子がいました。その子はとてもきれいな可愛らしい子でしたけれども、貧乏だったので、夏のうちは裸足で歩かなければならず、冬は厚ぼったい木の靴を履きました。ですから、その女の子の可愛らしい足の甲は、すっかり赤くなって、いかにもいじらしく見えました。村の中ほどに、年寄りの靴屋のおかみさんが住んでいました。そのおかみさんは、せっせと赤い螺車の小切れを縫って、小さな靴を一足こしらえてくれていました。この靴は随分格好の悪いものでしたが、心のこもった品でその女の子にやることになっていました。その女の子の名はカレンと言いました。カレンはおっかさんのお葬式の日にその靴をもらって初めてそれを履いてみました。赤い靴は確かにお弔いにはふさわしくないものでしたが、他に靴と言ってなかったので、素足の上にそれを履いて、粗末な棺桶の後ろからついていきました。その時、年取った恰幅のいいお年寄りの奥様を乗せた古風な大馬車がそこを通りかかりました。この奥様は娘の様子を見ると、かわいそうになって、よく面倒を見てやりとうございます。どうかこの子をくださいませんか?と坊さんにこう言ってみました。こんなことになったのも赤い靴のおかげだとカレンは思いました。ところがその奥様は、これはひどい靴だと言って焼き捨てさせてしまいました。その代わりカレンは小ざっぱりと見苦しくない着物を着せられて、本を読んだり物を縫ったりすることを教えられました。人々はカレンのことを可愛らしい女の子だと言いました。カレンの鏡は、あなたは可愛らしいどころではありません。本当にお美しくっていらっしゃいますと言いました。あるとき、女王様が王女様を連れてこの国をご旅行になりました。人々はお城の方へ群れを作って集まりました。その中にカレンも混じっていました。王女様は美しい白い着物を着て窓のところに現れて、みんなにご自分の姿が見えるようになさいました。王女様はまだ若いので、もっそも引かず、金の冠もかぶっていませんでしたが、目の覚めるような赤いモロッコ革の靴を履いていました。その靴は、確かに靴屋さんのおかみさんがカレンにこしらえてくれたものより、はるかにきれいなきれいなものでした。世界中探したって、この赤い靴に比べられるものがありましょうか。さてカレンは検診令を受ける年頃になりました。新しい着物ができたので、ついでに新しい靴までこしらえてもらって履くことになりました。町のお金持ちの靴屋が自分の家の仕事部屋でカレンの可愛らしい足の寸法を取りました。そこには美しい靴だの、ピカピカ光る長靴だのが入った大きなガラス張りの箱が並んでいました。その部屋は大変きれいでしたが、あのお年寄りの奥様はよく目が見えなかったので、それを一向いいとも思いませんでした。いろいろと靴が並んでいる中に、あの王女様が履いていたのとそっくりの赤い靴がありました。なんという美しい靴でしたろう。 靴屋さんは、これはある伯爵のお子さんのためにこしらえたのですが、足に合わなかったのですと言いました。これはきっとエナメル側だね。まあよく光っていることと、お年寄りは言いました。ええ、本当によく光っておりますこととカレンは答えました。その靴はカレンの足にあったので買うことになりました。けれどもお年寄りはその靴が赤かったとは知りませんでした。というのは、もし赤いということがわかったなら、カレンがその靴を履いて検診令を受けに行くことを許さなかったはずでした。でもカレンはその赤い靴を履いて検診令を受けに行きました。誰も彼もがカレンの足元に目をつけました。そしてカレンがお寺の敷居をまたいで消火所の入り口へ進んで行ったとき、墓石の上の古い像が硬そうなカラーをつけて長い黒い着物を着た昔の坊さんや、坊さんの奥さんたちの像までもじーっと目を据えてカレンの赤い靴を見つめているような気がしました。それからカレンは坊さんがカレンの頭の上に手を乗せて神聖な洗礼のことや、神様と一つになること、これからは一人前のキリスト信者として身を保たなければならないことなどを話して聞かせても、自分の靴のことばかり考えていました。やがてオルガンが厳かになって、子供たちは若い美しい声で賛美歌を歌いました。消化組を指図する年取った人も一緒に歌いました。けれどもカレンはやはり自分の赤い靴のことばかり考えていました。お昼過ぎになってお年寄りの奥様はカレンの履いていた靴が赤かった話を方々で聞きました。そこでそんなことをするのは嫌なことで礼儀に背いたことだ。これからお寺へ行くときは古くとも必ず黒い靴を履いていかなくてはならないと申し渡しました。